どうも、私がアニマルジャパンです。
どうも、ピチカードミルクです。
どうも、浅沼です。
最近何かありましたか？
はい。うん、この間ですね、うん、ちょっと久々にですね、
うん、
ちょっと事故りまして。
なんか、しょっちゅう聞いてる気がするけどね。
そんなことないです。うん、久々ですよ。
声でかくなった。
朝は、いわゆる配達の時なんですけども、朝のね、配達の時だったんですけども、
うん、
あの、TG あるじゃないですか。
カミソリですか
?TG。
T 字の、こう、T 字の交差点って言いますか あるじゃないですか。T 字の3通路。うん、の、うん、その T、T の方を僕見てたんですよ。
T 全部じゃねえか。
一応疲れて笑ってもうた
わ。笑ってた。
え、あれ何て
言うか。すげえ、T 字の T 行ったら全部行ったんですよね。全方向行くんですね。
下が T と G。まあ G、下が下の。
T と G。下ってどっち
?T と G に分かれてんの。
T 字の G って何すか
?T のアルファベット T があるやつね。上が T。T の、T の字で言うと T。
知ってるわ。
じゃあ上は横棒でしょ、ま
ああ、そう、横棒ね、横棒。
縦軸のこと言ってるんですか？
縦軸の下から来たってことね。
そうそう、僕は T から行ったんですね。
だから、全部 T や。
T ってどっちだっつ
ん？僕は上ね、上の、上から走ってて。
上はないやろ、T は。
ああ、もう全然話入ってこねえ、もう。
東西南北で言ったら
北、東から。
わかんてないよ。
西、東が、T ね。T の横ね。
そうそうそう。
で、はい、真ん中から南に伸びる。あなたはどこにおるの？
僕は、東から西へ向かってますね。
東から。それが T。
T の横棒のこと言ってるんですよ。
そうそう。
じゃあ、おめえ T じゃねえよ。
で、下からね、下から来たわけですよ。
誰が？
あ、無理。もう、話入ってこない、もう。
誰が来たん、今。
おばはんが来たんですよ。
あ、おばはんが来たん。
あ、そうです。僕はね、T の字で走ってて、
T の字になんだ。
なんて言えばいいんですか。
いや、なんて言えばいいっていう。
もう東からでいいよ、東から。
そうそう、ね。上の横棒の東から来てます。
したら、下の方で細いんですよ、道がね。
知らねえよ。
で、あ、車来やがったと思って、こいつ減速する気なかったんだよ、全然。で、パッと見、左の方を見てから、左見て、右見始めたんですよ。
うん。
うん。ということは、全くこっちを見てないんですよ。
うん。いや、見てるよ、左見て、右見てるよ。
見てるから、右見てから、左から来
て。左を見終わって、右に見た時にもう、あいつ曲がりおったんですよ。で、僕はこいつやばい思うてから、うん、こいつ絶対止まる気ないよと思って急ブレーキしてから、うん、なんとか T 字の真ん中で止まったんですよ。
うん。
うん。そしたら、ババアはもう全然見てないから、左見て、右見た瞬間曲がって、僕と目が合ってから、うん、あーって言ってから、ドーンですよ。
うん。ピクさんは直進したかったの？
直進、僕は直進です。はい。
うん。
なるほど。あー。うん。
それで、思うて、で、ただ、うん、幸いに僕ギリギリ止まったんです。僕は止まったんですよ。
うん、
止まって、うん。で、向こうはまあ、ブレーキしながらバンって僕のね、正面にぶつかってきましたよ。
正面にぶつかってきたの、うん、どういう状況？
正面、曲がってきてね。
同じ方向に進もうとしてるのじゃないの？
違う。もうわからん人ですね。
いや、じゃあ説明が下手くそすぎるかわかんない。
右折しようとしてなんかいいな、向こうは。
そうそう。で、僕は真っ直ぐ行きたかったんですね。
うん。
だから、向こうが右に曲がりながら、僕にこう食い込んできたわけですね。
ああ。
はい。まあ、それで、向こうも多少凹んだ、うん、僕も多少凹んだぐらいで、まあ、大事には至らなかったんですけども。
うん。
で、おばはんも、汗ありながらですね、ああ、どうしましょうみたいな形で。
うん。
まあ、僕はとりあえず、警察呼びましょう、いう話でした。
まあね、そうですね。う
ん、で、おばはんは、ちょっと警察はっていう話になってから。
ややこしいな、それ。
ちょっと、もう仕事行かないといけないんで。
いや、そんな問題じゃねえ
よ。そう思ったんですよ。いや、でも、あなたが不利になりますよ、話で。
うん、
で、ほんまちょっと警察呼ばれたらやばいですよって話して、こっち有利になりますよって話して。
うん、
いや、でも、それは分かってる。 ですけども、本当ちょっと仕事行かないといけないんでっていうことで、
うんうん、
まあわかりましたって、これ連絡先交換したんですよ。ここは僕ね、
わかったかんやろ、それは。
なんですけども、僕もで言いながら、
うん、
あの、免許証持ってなかったんですよ。
ああ、呼ばれたら逆に。
うん、まあね、確かに大した手慣れてないと思うんですけども、持ってなかったんだ。うわ、わかりました。じゃわかりましたけども、まあ、多分そういう風になりますよ、うん。僕ちゃんとこう止まりましたし、あの、T の字の太い方ですから、僕の方が優先だと思いますんで、いう話で。
うん。
そこで、まあ一応離れたんですけども、うん、まあ、保険会社から電話がかかってきてから、
うん、
まあいろいろ話してから、
うん、
最終的に何対何本だと思います？
6-4。
いやー、まあでも警察届けてないからね。
そうなん、うん、僕はもう 10-0 ですって言った。僕は絶対 10-0 だと思います。
10-0
はない。10-0はない。いや、本当に。車同士 10-0 ないですよ。
みたいですね。
うん。
あの、一応ですね、今、9-1 になってます。
それでも9-1取れたんですね。
僕の中でそれでも9-1でも納得いかんですけどね。
いやいや、9-1マックスですよ。
マックスですか？
マックスマックス。あの、9-1取れたら大したもんですよ。
まあでも、ピッチさんが止まってたところに向こうが突っ込んできてるわけやから。
そうなんですよ。で、しかも、優先の太い T の方なんですよ。
何笑っちゃってんだよ。
あの、T で伝わんな思ってから。
あ、痛み分けじゃないけど、車同士って、マックスででも8-2とか結構ザラっすよ。どんだけこっちが悪くなくても。
でも僕は警察呼びましょうって言って、向こうは、いやいやって向こうの都合で、あのね、
いやでも、それはあなたも、免許持ってねえから。
それは聞きたいんですけど、でもそちらの都合でですねっていう話で、いろいろまあ、ちょっと揉めたわけです。
ああ、そうなんだ。
そしたらね、僕の保険が一応ね、あの、弁護士付帯がついてるんですよね。
ああ、はいはいはい、うん。相談したんですか。
で、一応どうするかって言われたんですけど、
うん、
まあ僕もね、今、ね、虎と翼見とるわけですから、
うん、
お、弁護士とか思ったんですけども、
うん、
実際頼むとめちゃめちゃめんどくさいらしいんですって。
うん、それはそうですよ。時間かかるし。
ええ。
いや、うん、まあ、そうやけど、
ええ、
全部保険に任したらいいやんか。
うん。
で、実際、10対1なんで、向こうの、その、
10対1になったら10対1になっちゃうもんね。
10対1なんで、向こうがね、なんかね、10万ぐらいだったんですね、修理代が。
うん。
どんなってきたら僕、1万でいいわけじゃないですか。
うん。
これを1万のためだけに、その、弁護士付帯したら、足ひげく通わないといけないんで。
だから、保険会社に代行してもらえることってできないですか、う
ん、なんかね、それはいかんといけんみたいなこと言われました。
あ、そうなんだ。じゃあ、俺だったらいかないかな。
付帯は、それ無料なんですけども、その、僕がちょっと行かんときに買ったりするのがちょっと
時間かか
る、
ね。いや、もう完全に保険に任して、
うん。
まずピチさんは警察呼んで自己証明を取らなあかんよ。
本当はね。
そう、そうね。
取らなかったんですか？
取ってないんです
よ。免許取ってないのね。
で、警察でも呼ばなかったんで。
うん、ああ。
だから、もうその時点でピチさんは、10-0は取れないですよ。
うん、確かにそうだ。
自己証取ってないね、も
う。うん。それで、9-1でって言うんだったら、全然良心的っすよ。
そうですか。
うん。だから、何も悪くないし、あと、もう、話の後半も頭に入ってこなかった。面白すぎて。はじめのとっちらかりがひどくて。T の、T を表現して、僕 T にいるんですよ。知らんがな。
だって僕は保険会社の人とそうやって話してましたよ。T 字の僕
は。保険会社は、あ、こいつバカだなって思って。
あれ笑ってたんですかね、向こう。
笑ってないよ。T にいて、つって。で、字の方が、って。もう限界、もう、今回の話も、もうクライマックスが早く来すぎたから。
で、笑わすわけで僕はもう大変だったわけですからね、ほんと。
いや、大変だけど、大変面白かったです。ありがとうございました。
修理は出すのほんま大変だったんだよ、
ほんと。わかりますけど、ただでも9-1は本当に良心的だから安心した方がいいですよ。ね。これ以上よく書いてもしょうがないし。
そうですね。
ね。
いや、だからあなたは、でもいいけど、僕は警察呼びますよでいい。
うん、本当はもう警察で全部挟まないと、
そうなんですね。うん、
あなたは、この場から立ち去ったということにしますよと、報告義務を断ったということになりますけど、いいですね。
うん、そうそうそう。で、引き止めなきゃいけないです。
う
ん。
そう
ね。まあまあ、でもよかったんじゃないですか。それがなくて、9-1 は本当に良かったですよ。
良かった方ですか。
下手したら、だってもう、全然もう、うやむやされることもあってありますから。
そうですよね。前もね、一回会った時はな、あ、うん、向こうがもう完全に悪かったですということになったんで、その時ね、うん、念書書かしたんですよ。
うん、前もそんな言ってましたね、そんな。
あ、で、警察でも呼んでないの。
その時も呼ばなかったんですけど。
それおかしいね。それ、ほとんど当たり屋の手口だから。
なんか僕が、向こうが悪い思っても僕も悪かったんですね。
はい、だから、本来は呼んだ方がいい。
もうその場で、
ええ、
示談で、あなたが全額払ってもらえるということでいいですかっていう、念書を取ればいい。
そうそうそうそうそうそう。うん、その時ね、紙もなくてからね。
じゃあ念書取っていいじゃねえか。
その時は、前は取れたんで、今回取れんかったんですよ。そこもまずかったんで、あ、あとからやばいなーって、いやもう、ほんまにね、ほんまにもう、仕事仕事、もう生きとって生きとってしゃあないんですよ、向こうが。
そのおばさんもおかしいけどな。
そうそうそう。
その場を逃げたいだけね。
そうそうそう。言い訳ですよ、多分。
うん。
いや、もう、じゃあね、向こうも、なんかパニックってからもう、離れましたみたいな話でから、まあ、それももう警察おらんからどうもないわけですよね、後から言うでも。
うん、だから、よかったですねって話だし、面白かったです。とりあえず面白かった。
まあ、9-1だったら勝ちということでいいですかね、ほんなら。
勝ち勝ち勝ち、全然勝ち。圧勝。ただ、警察呼んだ方がいいし、うん、あと、T の表現ちゃんと勉強した方がいい
です。通知ってことが今日分かりました。
P さん見てるから分かるけど、俺ら太いも細いも分かんねえし、T にいるって言ったら、全方向にいるってなっちゃうから。
え、だいたい T が太いっていうイメージ。
T が太いじゃなくて。
何や、下から行く方が太い場合もあるやん。
そうそうそうそう。大体、大体上が太い。
いや、上が太いかもしれないけど、それを全体的に T って言ってるから意味わかんないんですよ。横棒が太いんだったらまだわかりますよ。
いや、待ってください。思い出せない。だって T の
下。思い出すよ。
下から来たら、絶対で下からは止まらんとき
に。だから下っつうのも T がちゃんと頭に入ってたらいいんだけど、うん、ピチさんが主張してるのは、横に、横棒にいたって言うんだったらまだ言う、いいんですよ。
あ、そう、横棒。
横棒って言ったらいいんだけど、T って全部だから、三方向にいるってことなの。だから全然絵が浮かばなかった。
だから T って別に、縦棒に、真ん中に突き刺さる横棒もあるわけよ。
うんうん、
それも T 字なわけよ。
そうそう、だから余計
わかる。だから僕は直線翔太ら右から来たっていうや
つ、ね。そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。それだったらわかる。まあ、ずーっと T にいた、T にいたって言ったから、それはいるだろうって T 字なんだなと思って。
あれが直線優先ですから、右から来たやつは止まらんときなわけでしょ絶対。
それ先言いやいじゃないですか。
それでも言うとんですよ。
あなたずっと T にいたって言ったんだ。
一旦停止があったかないかよ。
ないです。一旦停止はないです。
じゃあまあ、太い、細いもあるし、まあ、どっちか言ったら、左優先もあんねんけど、直進優先の方が強いから。
うん、そうそうそうそうそう。う
ん、まあ、ピッチさん優先なのは間違いない。
そうやね。今の話全部聞いたらそうですけど。
うん、だけど、最初の、T におったって言うから、いや、十字路と T 字路が二つあって飛び越してだから頭の中でなんかそんなん出てくるわけよ。
さあ、
しかも、Y もの通害が、T の通害が G だから、よくわかんなかった。
そうそうそうそう。G の方から来ました。
T にいて G から来たから。
T 字路って言うじゃないですか。
いや、だから字がちげえんだよ。
じゃあ、正確に言うと、あれは、テイジロやからね。
あ、そうなんだ。テイジロって言うん
だ。テイジロですよ、あれは。
あ、そうですか。
うん。漢字ですからね、あれは。
え漢字なんですか
漢字ですよ。一丁目、二丁目の、蝶。
うん。
ああ。
あれでテイで、テイジロなんですよ、ほんまは。
あ、
そうなんですか。
うん。
だって、十字路とテイジロやねんか。
うん、十字の十が。
え、誰がテイジって言い出したんですか
知るか、
そんな。知らねえ。
おー。
ああ。 ああ、ダメだ。
まあまあ、一応、まあ、休日で課長したという話で。
ああ、もう今日話せない。今日、面白すぎて話せない。もう、自信なくした。もう、
まあ、よかったですね、っていうことですよね。
そうですね。
まあ、まあ、皆さんもね、運転は気をつけて、本番犬ですよ。
ラッキー。何があるか。ラッキーでしたね。
ラッキーですよ。で、ピジさんはラッキーですね。
うん。おめでとうございます。
おめでとうございます。T 字路の話でこんだけ面白いことないですよ。
あとね、やっぱりね、ドライブレコーダー持っとかんといけんですね。
ついてね、一回。
僕ついてなくて、向こうついてたんですよ。
あ、じゃああっちの、あっちが証拠になるから大丈夫。
証拠になるやん。
消したらもう隠滅だから。
いやし、不利な証拠やから、提出せんわね。
そう、大体そうっす。
うん。
壊れててって言ったらおしまいですからね。
うん。あ、それこそそこで警察呼んだら、そっちの出してください、うん、見してくださいって言える、その場で。
そう。
やっぱね、そっぱポリオ版と言いがったですね。
そうですね。うん、まあ、あと、免許証毎日持ち歩いた方がいいですよ。
うん。
そうですね。
いや、まあ、そう。あの、100歩譲って、不携帯取られたところでっていう。
うん。
まあ、そうね。
うん。それでも読んだ方がマシです。
まあ、そうですね。
うん。
証明できるものがあるのとないとは違いますから。
うん。
あの、ババアの本番、行かしてくれ、行かしてくれ、ちょっと折れましたわ。くそ。
いや、でも、91ですからね。結局ね。
はい。
うん、
まあ、そういうことでございます。
は
い、
ああ、面白かった。あ、
それでは始めましょう。アニタ。
ピスト。
沼と。
いや、探
す。そう。
この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めまして、どうもです。
はい、どうもです。
どうもです。
はい、切り替えていきますよ。
はい、わかりました。
はい、まず G メールから。
はい。
件名がサボ大工です。ご無沙汰してます。といただきます。
ご無沙汰しております。はい。
はい。
毎週楽しんで聞いております。浅沼さん加入され、通勤の時、車の中で大笑いさせてもらっています。
ああ、ありがとうございます。
なかなか感想メールが送れないのですが、欠かさず聞かせてもらっています。
ありがとうございます。
今年も聴取率調査の時期ですね。皆さん、うん、ぜひ調査に協力しましょう。と、
あ、素晴らしい。
お伝えしたいです。今後も配信楽しみにしております。それではご無礼します。といただきました。
ああ、ありがとうございます。
ああ、嬉しい。
そう、最近サボダイクさんのメールがないなぁと思ってたところで、
うん、
うん、まあ、通勤の環境が変わって、
うん、
なかなかメールが送りにくくなったっていうのは前言っておられたんで、あ、そうやなんやろなと思ったんやけど、うん、まあ、ちゃんと聞いてくれてるっていうことで安心しますね、
うん。うん、ありがたいですね。
うん、
うん、まあ、一番嬉しいわ。
そう、浅沼さん加入してさらに大笑いっていうね。
うん、この一言があるのとないとじゃあ、本当にモチベーション違うっていう。
そうそうそう。
本当にサボダイクさんはやっぱちゃんとそういうの聞いてる両リスナーですね。
そうですね。さらに、聴取率調査のね、協力をお願いしてくれているというね。
そこら辺が憎いですね。もう本当に立場はすごい違いますけど、お小遣いあげたい。気持ち的には。
はい。じゃあ、これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
続いて、件名が、どんどこどこどこどこまでも、
うん、
内容が、ほよよボンバーはもちろん動くよ。内容は、木に登ったあられが原始人のせんべいさんをただただうんこで攻撃、うんこで攻撃するよ。
うん、
なぜか本体が3パターンあって、あと一つが見つからないよ。
うん。
ほよよでほよよで、ほよよでほよよでほよよで、およよ。桂三氏。いただきました。
ありがとうございます。
あの人ですよね。
そういうことですね。
ですよね。パープルタウンの最後の人ですよね。
いや、今回は、桂三氏さんからいただきました。
あ、そうですね。サニーさんですね。
ああ。
およよ入ってました
ね。およよって言ったね。
およよって。
はい。これ、前回。
はいはいはい。
ほよよボンバー持ってるっていうことで、
うん。
写真上げてくれてたんですけど、今回、ちゃんと動いてる写真も送っていただきました。
お
ぉ。
う
ん。
ああ、こんな画面やったわ、っていうのを まあ、まさに一色の液晶で、ゲームウォッチと全く同じ感じなんですけど、
ね、
あ、こんなんやったなっていうのを覚えてるし、で、3パターンあったうちの、もう一パターンも写真載せてくれてるんですよ。もう一つがホヨヨボンバーじゃないわ。もう一個や。これ何やろ。ホヨヨボンバーが、今回の二つ目のやつのかな、わからんけど、とりあえず二つあって、あと一つが見つからないって言ってるから、三つとも持ってたってことですね。
あやちゃんのジムウォッチね。
はい。
僕はなんか、一個ね、博士の家が中心にあるやつのゲームウォッチだったんですけど、それが何の名前かはちょっと覚えてないんですけど、それはありましたね。
あ、ちゃうわ、これ、両方ホヨヨボンバーよ。あれ、でもホヨヨボンバーで画面も一緒なんやけど、ボタンが違う。
バージョン1みたいな。
え、ちょっと、送りましょうか。
あ、お願いします。
あ、両方ともホヨヨボンバーですね。
うん。だけど、
あ、でも違うんですね。
ボタンが違うんですよ。
あと色が違う。ホヨヨ。新しいバージョンなのかな。
あ、ほんまですね。
なんか右が古くて左が新しいように見えますけど。
でも左って。
うん、
レフトライトが右手で操作で、アタックが左手操作なんですよね。
うん、操作性もちゃ
う。ファミコンと逆なんですよ。すっげえやりづらそうですよね。
ああ、確かに。まあ、でも右なんかもう、ライトレフト、右足左端だから、これもやりづらそうですけどね。
感覚的にはまだこっちの方がやりやすいんじゃない？
ああ、まあそう言われ
る。右の方です？
うん。
でも、確かに新しいので言うと左の方が新しいっぽく見えますね。
あの、見た目が、デザイン的に新しく見えますね。
うん、
ただ、2個持ってるんですね。
うちにあったのとは違いますね。これとまた違うやつですわ。
なんか何種類が出てるんでしょうね。これならね。
え、じゃあ、浅沼さんでゲームウォッチはされた
んですか？ごめんなさい、世代じゃないんで。
あ、全然触ったこともないような。
あの、兄貴が七公営でいるんで、その人が持ってたのは、何個かやったことあると思うんです。あの、オクトパスとか。
はいはいはい。
ニンテンドーのやつだと思うんですけど、それぐらいしかやったことないですね。
ホヨヨボンバーで、だけで3種類あるみたいで、同時に出たみたいな感じですね、ここ書いてるのは。
ああ。
で、だから、もう一種類は、左側の色違い。うん、だけ、ボタン配置は一緒ですね。
出したらメーカーも一緒、もちろん一緒ですよね。
そりゃそうやろ、うん。ポピーのやつね。
うん、うん。
なぜ二つも持ってるんでしょうね。
それはそうですね。この当時だってコレクションとして買うわけでもないですし、あ、違うゲームかなって思って買ったら一緒だった
んですよ。後に見つけたんじゃない？
ああ、なるほどね。
うん。
ああ、かもしれない。
今のうちに保護しとこうっていうことで。
はいはいはい、はい、
やると思います、多分。三下も絶対やりますよ。
やるでしょうね。
やります、やります。
うん、これゲームボーンとかゲーム1、ゲーム2があるってことだよね。
うん。
ちょっとあれですね、確かに。難易度が変わるはずですよ、確か。
なんか、詳しそうなこと言ってるけど。
いや、確かそうですよ。確かそうですよ。
まあ、正解わからんから別にいいけど。
よくあるパターンですよね。ゲーム1、2つっても。
めちゃめちゃ、やって、遊んでましたから、ゲームウォッチ。
ただ、それが全部すべて共通してるわけじゃないから。
うん、
いや、大体、そうだったような気しますよ。
だとは思うんですけどね。そうそうそう、ただ、
エビデンスのないことを自信満々に。
そうそうそうそう、そう、それなんですよ。
まあ、その思い出のあれですかね、はい。
うん。
思い出のあれ。
失敗しますから、やめときます。
はい。
そうですね。それを僕らは今、忠告してただけです。いいですね、はい。
はい。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、ハッシュタグ、P さん。ネオさんの方お願いします。
はい。ネオさんからいただきました。ピッチさん、法廷もの好きだって言ってましたもんね。かっこ、虎に翼にはまる。
うん。もう一つ。
もう一つ。ネオさんですよね。
うん。 これにリプでついてるでしょ。
はい。はい。西谷さん対戦。
じゃ、どこ見てるのそれはもっと見つけるやん。
全然画面と違うやついった、今。
はい、オッケー、行きましょう。うん。脚本の方、落ち着くも書かれてるそうですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
だから、ピッチさんが朝ドラのね、虎に翼にハマってるって言ってたんで、
はい。
まあ、ピッチさんもともと法廷ものが好きって言ってたからハマる要素はあるんでしょうねっていうことと、
はい。
あと、脚本の方が、ボッチザロックの脚本してた方、うん、吉田エリカさんっていう方。
はいはいはい。
がされてたみたいですね。
そうなんですね。
このツイートは僕も当時見てて、このツイートがあった時ね。
はい。
あ、そうなんやと思って。
うんうん。
あ、だから俺しっくりこうへんのかなと思って。
しっくりこないんですか？
いや、おもんなくはないんですよ。おもんなくはないねんけど、なんか、いっぱい引っかかるんですよ。ここなんでやねんっていうのが、とか、このセリフ回しちょっとちゃうなとか、もちろん感動する場面もいっぱいあるんですけど、うん、いまいちハマりきらんところがあるんですよね。
相性で、僕は多分ボッチドッグも好きだったんで、これ多分ハマるんでしょうね、そこね。相性が合うんでしょうね。
うん。今も最新見てるんですか？
見てます。
へー。
ちょっと先週悲しい。まあ、今です。
まあ、それぐらいはいいけど。
うん。
うん。だから今週から新展開っていう形になって。
はい。
行くんですけど、はい、まだ半分行ってないですもんね。
そうですね。だってまだ、ね、2ヶ月？
まだ2ヶ月終わったところで、3ヶ月目に入ったところでしょ？う
ん、はい。
うん。これ、この先、かなり長いよ、と思って。
いや、僕、これがどんだけ面白くなっていくんだっていう楽しみしかないですね。
まあまあ確かに法廷門になっていくわけやから、
うん、
まあ元のモデルになってる方がどんな経歴とかどんな人生を送ったかっていうの知らんから、
うんうんうん、
全く先読みできずに見てんねんけど、
うん、
うん、まあまあ確かにおもろいのは認めます。同じクールでやってるオードリーとあっちが面白すぎるんですよ、チュラさんが。
うんうん、
もう、オードリーがたまらんおもろいですよ。もう、見てる人が少なすぎて共感もらえへんけど、オードリーはこの展開何っていう感じですから。これはぜひみんな見てほしいんですけどね。なんとか NHK オンデマンドかなんかに入って。あれはめちゃめちゃおすすめですよ。
ああ、難易度高いですね。
いやいや、月1000円ですから。
月1000円あったら何でもできますから
ね。何もできないですよ、1000円ぐらい。
そっか、
うん。今時ラーメンいっぱい1000円超えんねんから。
だからこそ1000円って価値あるよねって話なんですね。
ね、
うん、
だから、まあ、今期はほんまに3つとも当たりやと思ってますわ。オードリー。チュラさんがね、多分まだ前振りなんですよね。見てて、おもろいねんけど、多分まだ爆発してない、くすぶってる段階な感じする。
うん。
なんかホームドラマをじーっと見てる感じなんやけど、この辺から多分爆発していくんやろうなっていう感じはしますね。もうオードリーはずっとおもろい。
うん。
僕の好きな役者さんっていうか、芸人さんがいっぱい出てくるし。
ああ、そうなんですね。
人間国宝の、桂米朝師匠とかね。お亡くなりになってますけど。
そうですね。うん。
あと、糸恋師匠。
結構昭和、ガンガン昭和ですね。
そうそうそう。とか、すげえ、いいんですよ、うん。見てて楽しいんですよ。んで、
うん。やっぱ、この、アニさんの、どこのみいうことですよね、やっぱ。
どこのみ、
ね、どこのみ
好み、すごい好みいうことですね。
で、かずしげ。わかる
でしょ？
長島。長島一茂が、めっちゃ重要な役やってるんですよ。
意外。
ほんまに、一茂が出たんですか？
がっつり演技してますよ。
うん。
うん。これがまた、意外すぎておもろいですね。
ちょっと興味出てきたな。
一茂
でさ。いや、一茂さんは別にあれなんですけど、やっぱ、 ね、米朝さんとか、うん。いとしこいし師匠とか。
うん。いとこいさんのお兄さんの方やったっけ、うん、弟の方やったっけあれ。
どっちだろう
あの、早く亡くなった方。ボケの方。
どっちだっけなあ、あの、メガネかけてない方。
そうそうそう。
あー、どっちだろう
が、お兄さんやったっけな弟やったっけな忘れたけど。どが、あの、一回だけかな思ったらちょこちょこ出てくるし、米朝師匠もちょこちょこ出てくるし。うん。
あ、そうなんだ。結構、じゃあ、それもハマり役なんですね。
ハマってますね。
あ、ちょっと見たいな。
はい。すげえいいんですよ。
はいはいはい、
はい。で、Pさん、虎に翼の、
はい。
オープニングテーマが、
ええ。
ピンとこうへんって言ってたけど、
あ、慣れてきました。
慣れてくる。そんな感じなんや。
はい。
俺結構好きですけどね、あの曲。
あ、曲的にはそんなしてないですけど、あの、絵とね、すごくマッチしてきてから、
うん。
すごくあの、飛ばさずに見るようになりましたね。
あ、そう、俺、はい、あの曲結構好きな方ですね。これまでのオープニングの中でも好きな部類ですね。
あ、そうですか。
トップレベルに好きです
わ。ほうほうほうほ
う。うん。で、あの人誰でした？
あれですよね。あれですよ。ハチさんですよ。
そっちで言うな。
米津玄師。玄師。玄師。米津さんですね。
米津玄師ね。
玄師ね。はい。
はい。はい。まあ、まだ先長いんで、見ていきましょう。
はい。
はい。
あと、もう一つネオさんで、
うん。
引用リツイートしてくれてるんですけど、その引用元の方が、うん、なんか、前に言ってた未来少年コナンの、
うん、
パタパタアイキャッチ、
はいはい、
を、うん、載せてくれてるんですけど、うん、これ見てみましたけど、
うん、
見覚えありましたね。見たことあるわ、このパタパタアイキャッチ。
いや、僕もありますわ。
うん、
あ、なぜかこれ僕見たことあるんですよね。うん、あの、本編見たことないのに。
なんか使われてたんですかね、
うん、このタイプのアイキャッチというか、なんかこんなんはよくあると思うんですよ。
あ
ります
。あ、ソロアニーとか、うん。
うん、そうそうそう。それこそザ・ベスト10みたいなめくれ方してね。
パタパタパタパタ
パタパタって。
ええ、
うん。で、揃ったり揃わなかったりっていうのの走りなんですかね。
あ、それでかな。
うん。
なんか見たことある気がする。この、あの、森を持った少年も見たことあるな。
コナンですよ。
あ、これがコナンですね。はい。
はい、うん。なるほどね。これを見せてくれたということですね、うん。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
あとね、チコマルさんが、
はい。
初めていただいたと思うんですけど、
はいはい、
ピチカートミルクさんが集団でいじめられてるみたいで続々します。
あ、いただいてる。
ありがとうございます。
いじめてるわけ
じゃない。ないじゃないですね。あの、単純に集団で正してるんですけどね。
まあまあ、そう感じる方もいてるかもしれないですけど、まあだからそれは、あの、よくバラエティとかで、
はい。
あの、バシって叩いてるのを暴力と感じる人もいてるし。
ああ、
そうですね。
うん。そう受け取られるのも仕方ないとは思うんですけど。
うん、
まあ、ただこのちくまるさんはゾクゾクするということで喜んでるみたいです、
ね。そういうことですね。う
ん、まあ、喜んでもらえてるなら何よりです。
まあ、そうですね。
はい。
うん。
はい。
はい。まあ、いじめてるわけではないっていうことだけ。
決してね、あの、今日冒頭のオープニングトーク聞きゃわかりますよ。
俺らが攻撃されてますからね。
そう、どっちかというと僕らが、あの、言葉の、なんか、なんとかハラスメントを受けてるんですよ。とりあえず。意味わかんないハラスメントを受けてるから。
そうですね。
そう、抗ってるだけです。
はい。
はい。
あともう一つネオさんで。
はい。
声優の交代。これだから前、サザエさんの声優さんがもし交代したら AI になってもいけるんじゃないかと、サンプルがいっぱいあるから。
はいはい。
っていう話をしたことについて、声優の交代、音声合成ではなく、音声変換の方が合うかもしれませんといただきました。
うん。はい、ありがとうございます。
で、これ、音マーケっていうポッドキャストを貼ってくれてるんですけど、
はい。
うん、 これちょっと聞いてみましたけど、
はい、
音声変換について、話しておられたんですよ。
はい、
これまあ聞いてみたらすごくわかりやすいというか、ちょっとドッキリ気味に一人でやってるやつなんやけど、女の人、男の人の番組なんやけど、女の人の声で、誰々さんと連絡がつかなくなったんで、私が今回喋りますって言って、その後、あ、誰かが来たようだって言って、元々の男の人が入ってくる感じなんですけど、
うん、
全部一人で喋ってるんですよ。
お
その女の人の声に変換したんですよ。
ああ、だけど自分の声を変換、
ね。はい。っていうポッドキャストだったんだよね。変換してみたらこうなりましたっていう。
うん。
うん。それがもうほんまに女の人にしか聞こえないんで。
うん。
そうやってしまえば、まあ、例えば加藤みどりさんの声をそういう風にできたら、誰が喋ってもサザエさんになる、なれる。
ああ、そうそう。イントネーションだけ寄せたら、声質はそうなりま、そうなるわけですね。
そういうことですね。
うん。
うん。だから、今、ちびまる子ちゃんが、声優さん変わったけど、声を寄せてるけど、うん、
はい。
無理して寄せんでも、
うん、うん。
口調さえ言えば、声質は一緒のもんが出せるようになるんじゃないかっていうことでしょ
う
ね。
うん。
うん。まあ、でも、いわゆる今までのボイスチェンジャーと同じ使い方でしょうね。
あ、ヘリウムガスみたいなもんでしょ？
あれは高くなるだけですけど。
あ、そうそう。
まあまあ、そうですよ、
ええ。
ヘリウムガス吸って出す声みたいな感じに変えれるっていうね。
うん、でも、その技術がめちゃめちゃなっていったら。
めちゃめちゃになっていったらね。
あ、めちゃめちゃこう発展していったら、
うん、
そう声優さん、声質を自分でこう、ね、監督さんが好きなように選べるわけじゃないですか。
はい。
うん、
あと、まあ、その、喋るイントネーションだけ合わせてくれた、みたいな形なんで、
うん。
で、面白みがなくなると言いますか。
面白み。
なんか。
まあ、声優さんは、少なく済む、
ね。そうそうそう。そうですね。
ほんまに演技の上手い人だけおれば、
うんうんうん。
もう、それこそ、山ちゃん一人おれば、
うん。
全部できる
感じ。やってるんですけども、それにもっと差がつくような感じ
で。もっと差がつくわけでしょ。
うん。まあ、さらに言えば、山ちゃんはボイス変えなくてもできますからね。
そうそうそう。うん、さらに、女の人の声まで出せるようになるから。
うん。
やばいですね。
やばくなるっていう。
うん、
だ声優さんの仕事を奪われるっていうことかもしれんけど。
うん。
まあでも、慣れ親しんだ声優さんが亡くなった時の、
あ、まあそうです
ね。悲しみはもしくは、かしら減るかもしれないしね、これで。
そうそうですね。
まあ、味気ないっていう意味では、確か合ってるかもしれないですね、なんか。表現できちゃうと、その人がいてくれたっていうのを懐かしむことはできるかもしれないけど、代用できちゃったら、結構世知辛いですね。
ガリガリガリガリ、大ですか？
ああ、ピッチさんです。あ、マイク食ってんすか？
ごめんなさい。ちょっと今書いてました。
何を書いてたんだっけ理由がわからん。
マイクが痒かった。
痒かったんですね。
痒いところ書いてたらマイクに当たったという。
ああ、じゃあ当たったでいいんですね。
はい、
はい。何でしたっけ。
いや、まあ、いいです、もう。
は
い。
はい、だから、まあまあ、プロのやつはまあ別として、例えば僕らも、声変えて、三人とも女の声で喋るっていうこともできる。
そうですよね。
うん。
うん、まあまあ、マイクの声を変えるのはちょっとめんどくさいんで、収録してから、
うん、
誰の声は誰に変換して、誰の声は誰に変換してっていうことも可能だということですよ。
二人バカだブスいますけど大丈夫ですか？
ちなみに、好きな女の声で僕のことを好きっていうふうに言ってもらうこともできるわけですね。
発想がいいですね、やっぱね。
それが嬉しいと思えることが
すごい。すごいハッピーですよね。
なんでですか？
だって、悲しくなりませんか？
だって、ゲームとか、声優、アニメとかでも、僕と、自分と同じ名前に呼ばれた時ってすごく嬉しくなりません？
それこそ本人に言ってほしくないですか？
本人やから嬉しいんでしょ？
そう。だって、
いや、それ
でやったらダメじゃん。
そんなことが叶うわけないから、言われるのがたまらなく嬉しいんじゃないですか？
嬉しいんか。じゃあやったらいいんじゃない、うん、
じゃあやればいいんですよ。
一人テレフォンセックスすればいい。
そうそうそうそうそう。もうそっちの方しか浮かんでないですもん。う
ん。まあ、新しいね、プレイが。できるかもしれない。
興味津々じゃないか。
はい。
はい。まあまあ、そのうちそんな遊びもできますよね。
そうですね。
そうですね。はい。
じゃあ、浅沼さん。
はい。
ケンケンマラさんの方お願いします。
はい。ケンケンマラさんからいただきました。ありがとうございます。ドクタースランプのニコちゃん大王が誕生するこの日は大好きです。20代の頃、企画書を見る上司がよくわからん理由でボツ出しまくるので、これと同じことをしたら通ったことがありました。ありがとう、富山先生っていただいてます。
はい、ありがとうございます。
はい。これはあれですね、マルヒ、ドクタースタンプ裏話って、これノンフィクション劇場と同じような流れの、富山先生が、原稿が一回ボツにされて、
うん、
もう遊びまくって時間ないからもう同じやつ送ったら、まあまあだなって言われて採用されたっていう話ですね。
そうですね。
はい。
ニコちゃん大王を、送ったのに、不気味だ、言
う
て、
うん、
ボツって言われたんやけど、なんか考え直すのめんどくさくっていうか、また遊んでしまって、で、送ったら OK ってなったっていう話を、
うん、
これ、鳥山先生が、俺もこれ見たんでね、どこで見たんか覚えてないけど。
そうなんです。僕もこれ見た記憶ありますから、うん、なんか、有名店がいろいろ出てるんですかね。
これ単行本のやつじゃないですか。
間に入ってたんかな。でも俺今回読んだやつは、
うん、
なかったんですよ。その間のおまけページが。
え、単行本で見ました？
いや、文庫本。
文庫本だと多分カットされてるかもしれないですよ。
カットされてるんだと思うんですよ。
うん。
なのに、俺この話覚えてるっていうのは何やろ？もしかしたら、
うん。
丸作の方に載ってたんかな？丸作は読んだんですよ、今回。で、この話ね、
うん、
まあ。鳥山先生側の話じゃないですか。
うん。
それもどこで読んだんか忘れたけど、
うん。
鳥島さん側の話として、
うん。
この、話は、その、うん、全く同じものを送ってきたことに気づいたんやけど、
うん、
ここでボツ出したら、もう、鳥山くん、絵が描けなくなるかもしれんと思って、OK 出したっていうことを言ってるんですよね。
なんか優しい。
だからこれも、話半分で聞かなあかん。どれが細かはわからないんですよね。
ああ、確かに、この間言ってましたね。
そう。この辺の話っていうのは、ほんまに、何回も何回も同じ話してるし、
うん、
多分このニコちゃん大王のデザインの話は鳥島さん何回も言われて、腹立ってきたんでしょうね。うん、同じものを出されて、気づかずに OK してしまったっていうことを認めたくなくて、
うん、
あれは気づいてたんやでっていうのを言いたくなったんかもしれんし。
うん、かもしんない。
まあ、どれがほんまかわからないですけど。
うんうんうん、
ただ、そういういい加減な上司も多分おると思うんですよね。その、ケンケンマさんの上司がそうだったみたいにね。
うんうん、
大して内容も見てないのにボツボツ言って、で、もう一回同じもん出してるのに見てもないのに OK 出しちゃったっていうような、いい加減な上司も確かにいてると思いますね。
はい。
うん。で、これ鳥山さんがね、
うん、
なんかゲームで遊びまくってて時間がなくて簡単に書いたニコちゃん大王を提出したって書いてるんですけど、
うん、
だいぶ前にドラクエのデザインを頼まれた時にゲームをしないんでゲームのキャラデザインなんてどうしていいかわからんっていうのを言ってたっていう話を聞いたことあるんですよ、
うんうん、
鳥山先生が。
はい、
うん。なのに、ここゲームしてるじゃないですか。ガンガンハマってるじゃないですか。自分のエピソードとして。
うん。
だこの時期ゲームやってたんやと思って、で、そんなエピソードどっかに載ってないかなと思って、ウィキをずっと見てたんですけど、
うん、
ドラクエのデザインの時の裏話として、鳥山先生は、コンピューター RPG をやったことがないから、
あ
って書いてました。
あーゲームはやってたんですけど、RPG をやったことないという。
っていうことなんでしょうね。でも最初に聞いたときはそんなに言ってなかったと思ったんやけど、
うん、
まあ RPG はあの当時そらみんなやってないやろうとは思うんだよ。パソコンや触れる人ぐらいですからね、あれはね。
うん
うん、まあということで、これゲーム画面がそのまま本当だとしたら多分ドンキーコングにハマってたん
だ、ね、そうですよね。あ
うんうんうん、
うん、
まさか筐体が家にあったんかな。
多分わかりやすい表現じゃないですか。ある程度。それか、本当にゲーセン行ってたか。
喫茶店とかあるじゃん。
ああ、そう
だ。ああ、そうだ。
喫茶店かもしれんよね。まだファミコンないもんね、この時期ね。
うん。
うん、そうっすね。
うん。それはありますね。
うん。
はい。じゃあ、続いて、大山さんの分をピーさんお願いします。
はい。大山敏郎さんが出てきました。ほよよボンバー、懐かしいですね。久しぶりに思い出しました。あこば。子供の頃、母がボーナスでゲームウォッチを買ってくれて、その時姉がホヨヨボンバー買ってもらってました。姉、ホヨヨボンバー。兄、モンスターパニック。俺、ファイヤーアタック。
もう一つ。
ああ、まあまあ、まあ、私のファイヤーアタックは、うっかり自分で踏んで液晶を破壊してしまうんですが、おもちゃは遊んだら片付きましょう。ほら。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ホヨボンバーを、お姉さんが買ってもらったと。
はい。
うん、
すごいですね。兄弟三人、
うん、
同じ感じで液晶ゲームを買ってもらったってすごいですね。
うん、そうっすね。
安くないですよ。まあ、言うても、四五千。いや、五六千は
ない。
四五千じゃない。あ、モンスターパニック高かった気がする。
うん、うん。
ゲームウォッチは多分5000はせんかったと思うな。でも当時ですから、それも。
まあそうです。
ああ、そうですよ。まあボーナスですから。
あ
う
ん、これどれか遊んだこと、ホヨヨボンバーはもういいですけど、
はい、
モンスターパニックかファイヤーアタック。
これモンスターパニックですね。
やったことあります？
あります、あります、あります。
ああ、俺もうやったことあんねんけど、これ友達が持っててやらしても
う
て、
うん、
ドハマりしましたね。世の中にこんなに面白いものがあるのかって思いました。
あ、まあまあ、そうですね。
うんうん、
めちゃめ、俺、液晶ゲームの中で一番かもしれん。一番ハマりました、これ。
お
うおうおう貸してもらいましたもん、うん、これ、たまらんくなって。
どうにかして。
もうたまらん、思って。で、同時期に兄貴も借りてきてて、家に2個あった気がする。
うん、
やっぱこれ、流行ったっていうか、売れたんでしょうかね。
めちゃめちゃ売れたでしょ。
ねえ。
いや、単純なゲームですよ、今考えたら。
まあまあそうですね。
まあまあまあまあまあ。
だけど、すっげえ楽しかったんですよね。
そんなんだ。まあ。
こういうのが遊べること自体、ほんま楽しくてしゃあなかったですからね。もうゲーム、手元でゲームができるのが楽しかったんですよね。
そうでしょうね。ただ、大山さん壊しちゃってるからな
ぁ。踏んだらあかんさ。
この方は、超合金のロボットも足で踏んで壊してるから、どんだけ足の裏強いんだって話ですけど、あーでもこれ凹むだろうな
ぁ。そうですね。
あーできなくなっちゃいますもんね。だって修理もあったかもしれないですけど。
いや、あの当時修理って、なんかイメージなかったかな。
どうなんでしょうね。
修理のイメージはないでしょうね。
じゃあできなくなっちゃうからかわいそうっすね。
泣き寝入りというか。てか、ファイヤーアタックもやったことあんねんけど、ファイヤーアタックもおもろいですね。てか、まあまあ単純なゲームウォッチなんですけど。
まあまあ、そうです。こういう系が多かったですよね。
だから、火事のビルから人が飛び降りてくるんで、下で受け止めて、
うん、
で、ボヨンボヨンって跳ねていくのをどんどん受け止めて、助けていくっていう。
う
ん、
まあまあ、よくありがちなやつなんですけど、これも中毒性ありますよ。
う
ん。うん。多分初期のゲームウォッチやったと思いますね。
うん。
前も話したと思うけど、ゲームウォッチは俺、ハズレ引いてるんで、 あの、めっちゃ流行って、はい、俺も欲しいと思って、
うん、
で、親にねだって、買いに行ったんやけど、
うん、
どれがいいか分からへんし、どれでもおもろいと思ってるから、
うん、
買ったんやけど、
うん、
なんちゅうゲームか忘れたけど、
うん、
丸バツを出して、うん、買ったら頭殴れるっていう対戦形式やったんですよ。二人じゃないと面白くないんですよ。
そうですね。
中毒性もクソもないんですよね。
うん、一人じゃできねえってやつですね。
そうそうそう。全然これじゃない感が強くて、
うん、
めっちゃ、今更もう一個買ってても言われへんし。
うん。そりゃそうですよな。
そうやったらほんまオクトパスとかファイアアタックとか、あの辺買っときゃよかった、思って。
ああ、その頃時代ないっすか。あ、時代、その頃の時代は情報がないから。
そう。
きついっすよね。
なんで買ったんかほんま覚えてないっすね。何を見て選んで買ったんか覚えてないんですけど。
いや、大体でもジャケットとかでしょ。
僕、あの、
うん、ジャケ買いっすよ。
ガラスケースにあるやつからこれっていう指差してたんじゃない。
そうそうそうそう。なんとなく面白い、そうで買ってるから。
うん。俺、あいつは影忍者って覚えてます？
影忍者。
ゲームウォッチ。これにドハマりして、これをずーっとやってたんですよ。こう、やし、部屋の中にお姫さんがおってから、そこに、他の忍者が攻撃してくる手裏剣投げたり、なんか、ヒノキの棒投げたり、それをこう、防いでいくゲームなんですけども。
ヒノキの棒投げるの、
うん、なんか投げるんですよ、いろいろ。これが多分、面白いとこしようて。
うん。
影忍者。
初めて見た、これ。バンダイなんや。
あ、バンダイ。こんな面白いのやつね。めっちゃもろ面白かった。
これは知らんわ。
あと、これ、もうちょっと進化したら、ソーラーパネル式の、ゲーム機出た、あったじゃないですか。
うん。
あれね、もう一生遊べる思いました。電池入れ替えていいんですよ。
うんうんうん、
一生遊べる思いましたけどね。
うん。まあでももうやめてますもんね。
もう速攻で終わりましたけどね。
そうね。でもすごいですね。液晶。あ、なんかちっちゃい液晶パネルついてるやつ見たことあるかもしんないな。
ああ。
オクトバスしかやったことないと思ってたけど、うん、なんかオイルを、なんか、横に移動して運んだりとか、なんか火を消すやつとか、
オイルパニック
かなあ。やっぱり何個かやってるかもしれない。
オイルパニックはでも印象強いと思う。2画面ですから DS みたいな。
うん、そうそうそうそうそう。あ、じゃあ俺やったことありますわ。多分。
あれはでもソーラーではなかったと思いますけどね。
うん。あ、それ多分別だと思うんですけど、うん、ゲームウォッチ自体結構やってるかもしれない。
そう、だからオイルパニックとか2画面のあのドンキーとか、
うん。
もう、何時代の進化がえぐいなと思う。
うん。
こんなことができるなんてって思いまし
ょう。
あ、
早かったですね、
あれね。あれだ。
未来が来たと思いましょう。何
ごめんなさい。ゲームボーイで一回ゲームウォッチのやつ出ませんでした。
そうそうそう、そう、はい。ゲームウォッチコレクション。
で、そうそうそう、そう。
あれも、僕懐かしい思ってから買ったんですよ。
うん。
で、その時やったら、こんなもんか。もうすぐ飽きたんですよ。
いや、それがなんか現代版に、その当時の、
要は
ゲームボーイのゲームに近い動きしてくれるように、リメイクしてあるやつと、あとは、その原作通りの、本当にゲームウォッチバージョンが入ってたから、あれ結構楽しかったですよ。
コレクションで、ね、2個か3個で出ましたよね。
出た出た出た出た。それで俺オクトバスやったんだな、多分。
うん、
今考えたらそれだ。
でしょうね、時代がちょっと違いますもんね。
そうっすね。
うん、
あ、そうだ、あったあった。
あ、でも、2画面のドンキーって、ファミコン出てからなんかな。
そうなんだ。
どうやら。
覚えてないっすね。
十字キーあるもん、うん、今見ると。
でも、まあ、それを参考にしてファミコン持ってったわけですから。
いや、だから、こっちが先やったっけ、うん、どっちが先やったっけ、
うん。
そっちの先ですよ。ゲームウォッチの先です。
行きます、行きますね。
これはマジ、でもこれは確かです。
あ、そうなんですね。
そっからファミコンに持っていきましたから。
ああ。
これは信じて。
調べまあ、俺もそんな記憶はあるんやけど、ちょっと、エビデンスを。
そうですね。
あれ、これどっかウィキとかないんかい。
いや、なんか、ね、ファミコンの誕生秘話とかでなんかいろいろ見てたときに、
なんか
出てきますもん。
あ、ちょっとうっすら信憑性ありそうな感じはするけど。
あ、その前80年やから、そうですね。
ああ、じゃあ当たってますね。
うん。
そうですよ。
だってこの2画面のやつでも4800円ですから。
ああ、それでも4800円なんですね。
やっぱ任天堂は安かったんですよ。
ああ、この頃から。
うん。
安くやってくれてたんでしょうね。
うん。
その2画面も最終的には DS に受け継がれていったわけですもんね。
あれ、そう、さっき言いましたけどね、その。
うん、そうですね。
いましたっけ？
二画面がすごいっていう話はそういうことですよ。
そうですね。うん、
あの、なんなら初めに言ってましたけど。うん、はい。
はい。
はい。じゃあ、続いて。あ、ピッチさん自分の文読んでください。
あ、はい。ピチカートミルクさんができました。アラネちゃんを自由に動かせるゲームは、ドラゴンボール Z、スパーキングメテオだけ。多分。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後の最後にちょっと、アレちゃんが出るゲームの方をちょっと紹介させてもらってから、
うん。
どうしてもちょっと見てもらいたかったんで、YouTube の方だったんで、貼らさせてもらいました。
ああ、はい、あの、嬉しかったってやつですね。
そう、うん、これがあるから、あの、スパイクメイトを手放せないんですけども。
これは、何のハードでした？
プレステ2です。
あ、プレステ2か。
一応ですね、うん、Wii でも出てるんですよ、あとあと。
うん
うん。海の方がグラフィックは綺麗ですね。
へ
ぇー。これともよく出てきたゲームなんですよ、このドラゴンボールのゲームの中でも。で、一番戦闘シーンがテレビで使われとる、テレビのアニメで使われとる楽曲をそのまま使ってくれるんで、すごくなんか臨場感があるんですよ。これの新作が今度出るんですよね。メテオシリーズ、スパーキングシリーズの最新作が。
そうなんですね。
まあ、あなたが出るかどうかはわかんないんですけども。
確かに。
すごいですよ、これほんま。人造人間の8号、ハッちゃんとかも出てきますし。
うん、うん。
もうね、なんか、100何体以上キャラが出てくるんですよ。
あ、あったな。
もうすごいマニアックなキャラとかも出てくるんで、すげえこれ貴重なんですよ、これ。
161人やって。
あ、そうです。そんなにおるんですよ。
最初から132人使えるって。
うわぁ。
すげえな。
で、これね、キャラクターが、確かね、途中で変身できないんですよ、ゲーム性に。だから、悟空が1体、スーパーサイズの悟空が 2体みたいな形の換算なんですよ。
あ、結構かさ増しなんですね。
なるほど、
ね。
途中で変更できないんですよ。
あーはーはーはーで、
スーパーサイズ2悟空、スーパーサイズ3悟空、みたいな。で、悟空めちゃめちゃおるんですよ。
あー、はいはいはい。
そんな感じの加算なんで、まあ、160何体なんですけど。
なるほどね。
うん。
この、多分このシリーズだと思うけど、超武闘伝。
まあ、ファミコンですね。
ドラゴンボール Z の超武闘剣、武闘伝って、
うん。
プレステ2なかった？なかった？
超武闘伝の。
漢字3文字だったっけ、ほんなら。なんか、あったはずやね。
超武闘伝シリーズは、スーパーファミコンと、PSP で出てたよな。
プレステ2で出たやつ、俺1個買ってんねん。なんちゅうタイトル？
プレステシ、ああ、超、ああ、わかった、ありました。超、ありました。
超あったんです
か？それを聞いてんねん。
買いました、買いました。ドラゴンボール。
1個しかやって、買ってないねんけど。
それもね、うん、3ぐらいまで出たんですよ。
うん。それを、甥っ子と遊ぶために買ったんやけど、
うん。
あ、プレステ2ってこんなに遊べるんやって思って、すごいなと思った記憶があるんですよ、ね。
これ、あれもね、3D じゃなくて、ほんま対戦格闘ゲームな的なやつがあってから、
うん。
要は、昇竜拳の、波動拳のコマンドで、ドラゴン、カメハメハが出たり、そんなコマンドだったと思いますよ。
そう、いや、2D じゃないです。3D でしたよ。
え？多分、PC さん言ってる 2D って一番初めスーパーファミコンになってるんじゃないですか。
2D、3D なんですけども、2D っぽい戦いじゃなかったですか？
戦いはそうなんやけど、空飛んだり、
うん。
あちこち行ったりしますよ。
あ、
わかった。それプレステでしょ？
プレステ2やったんちゃう？
2 でしたか？
わかる。もう記憶は曖昧ですけど。
うん、いや、ありますあります。うん、名前は出てこんだけで、はい。
まあまあ、それの行き来たやつが、このスパーキングメテオ、ね。
そうそう、うん、はい。
まあまあ、この動画見てるだけでも、まあ、洗練されたドラゴンボールのゲームなんやろうなっていうのは、
ね、そう。
うん。
これはほんま名作ですから。
なるほどね。
はい。
なるほど。
はい。まあ、あられが出てんのが、これだけかどうかはわからんけどって。
そうですね。毎回多分でつけるでしょ言い切ってないんで。
はい。
はい。
じゃあ次、巻貝さんの文を浅沼さんお願いします。
はい。巻貝さんからいただきました。ありがとうございます。こうしてリスナーの皆さんの感想とともに、あれもあった、これもあったと思い出すと、少ししんみりしたり。アラレちゃんメガネは当時ブームが来て、確か中森明菜さんがかけてたような記憶が、セリフまでもしてたんじゃないかな、っていただいてます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そうですね、まあこれ結構、そうですね、あれあった、これあったって話は楽しいし、で、アラレちゃんのメガネのブームあって、中森明菜さんがかけてたって記憶あります。僕全然、当時まだちっちゃかったんで、
いや、なんか、うっすら、なんか、言われたらなんかあったような記憶が出てきたんですよ。
あれが、あられメガネっていうイメージはなかったんやけど、確かに、メガネかけてる。うん、っていうか、あの当時、みんなかけてましたからね。
ああ、そうなんだ。なん
か、サングラスかけてるか、伊達メガネかけてるかいう感じで、うん、そのプライベートの時は何かしらかけてたから、みんな。
ああ、でも、セリフ真似してたってことはテレビでかけてたんじゃないですかね。
中森明菜は、そんなキャラっていうか、そのいろんなキャラやってましたよ。
ああ、そうだったんだ。あれでも、
この時。可愛い声を出してたんですよ、結構。
ああ、でも、キーンって言うんですか？
そう、キーンは言わないです。
いや、だってセリフ真似してたんでしょむちゃってるんですか？
あ、でもなんか、まあ、そんな、なんか見たことあるような、ないような、何やろ。
いやいや、アキナの声は可愛いですから、ちゃんと高い声も出せますよ。
あ、出せるんですね。
出せますよ。
もうずっと友近でしか、今、CV 友近なんで。あ、そうだ。じゃあ、ピンって言ってるかと思ったんですよ。あ、ごめんなさい、マイクに拾わないと思いますけど。
いや、やってた記憶、結構いろんな真似してた記憶もあるし、あられやってたかどうかは覚えてないけど、やってたような気もしますね。
ああ、なるほど。
うん。
ああ、まあ、ブーム来るでしょうね。こんだけ面白かったら。人気もあったでしょうしね。
まあ、当時のメガネって大体でかかったしね。
うん、ああ、でかかった。それは覚えてます。
はい。
あれ、黒縁メガネっていいんですかね、あられちゃんは。
そうでしょ。
うん。
え何が言いたいの？
いや、なんか、黒縁メガネってなんか、バカにされてませんでしたっけ、最初は。
バカに？
バカにはされてないと思うんですけど、そんなんありました。
いや、なんか、イメージは良くなかったような。
それは、あなたの感想ですか？
そうですね。僕の周りの感想ですね。
そうね、多分、平成初期か昭和終わりぐらいの頃、俺らの思春期あたりは、うん、縁ありのメガネが恥ずかしいみたいな時期もあったかもしれん。
ああ、そうなんだ。
ちょっとやぼったいみたいな時期もあったかもしれん。それを通り越すと、今度は太い縁が流行る時期もあるんですよね。
ああ、そうね。
うん。そういうブームってずっと繰り返されてるから。
うん。
だから、あられが流行ったことで、そんなをみんなかけてて、それが廃れて、そういうメガネがダサいってなってっていう。
うん。
ちょっと前にまたあられメガネ流行ったじゃないですか。
はいはいはい。
あれが可愛いかどうかは別として。
うん。
若い子がそんなかけたりしてたからね。
うんうん。
うん。だから繰り返されるんでしょ。
う なるほど、
ね。まあそうでしょうね。う
ん、黒縁だけがダサいっていうわけではないと思います。
はい。
はい。
はい。シエチーさんからいただきました。
はい。
リブギゴのパーツの中にバファロー五郎英師匠がいるのは仕様ですか？ハッシュタグ、高橋開発、松崎しげるでーす。いただきました。
あ、これ見てなかった。
これ通用するんですか？高橋開発、松崎しげるでーすは。
いや、A 先生の。
あ、まあ、A 先生がやってますからね。A 先生言うたからね。バファロゴロー A さん、
ね。そうですね。そう、A さんですね。はい。ああ、面白い。
高橋開発って、
うん。
全国区なんかな？
違います。僕、脳内変化ね、絶好調、中畑清ですが出てきちゃったから笑っちゃっただけで、高橋開発と松崎しげるはちょっとわかんないです。
だって関西ですよね、高橋海さんつって。
多分そうですね。僕聞いたことないですね。
うん。
まあ、A 先生、バファロー五郎さんの、声で、脳内変化で、中田清が出ちゃったからちょっと笑っただけです。
はい、ああ、うちの近所やった。
あるじゃん。ああ、これ、本当に物持ちがいいですね。なんで持ってるんだ。
ねえ。まだ組み立ててない。
ですね。すげえ。
もう完全にバッファローゴロー A ですね。このあられちゃんの顔が。
ほんまや。
多分、うんちゃんほうか。
若干、竹若さんにも似てますけど、
ね、そうですね。だから、バッファローゴローですね、これ。
で、そうそう。足して。
似て割った感じ。
そうですよね。
あ、これ多分、うんちゃほうしてる時の口だからこうなってんのかな。
そうでしょうね。なんか出るんでしょうね、口からね。
はい、ああ、ですね。
にしたって可愛くねえっすね。
いや、色塗ったら変わるんじゃないですか？
色塗ったとてですよ。骨格違いますもん。
これに色塗るのは難易度高いで。
高いですよ。
全然当時って考えて作られてないですよね、これね。
ちっちゃいですよ。
うん。
下のパーツの手見てくださいよ。ちっちゃいですよ。
まあこれ、この枠を作るのもすごいですよね。
そう、そもそもなんか切るところに見えるぐらいちっちゃいですよ、なんか。細かいですよ。
ああ。
これ多分実寸めっちゃちっちゃいでしょうね。
ちっちゃいですよね。
ああ。いやー、仕様ですね、これは。
P さん、バッファローゴロわかります？
わかりました。
え？
顔はわかりましたよ。
どっちが出てきてます、頭に。
はい。
二人とも出てます？
二人とも、師匠、はい。
まあ、二人で、出てきたところで、両方ともメガネですけどね。
で、どんなギャグかと言われたら困りますよ。
DQ10TV に出てるのはどっちですか？
竹若さん。
おお。それは、そっか。竹若さんしか出てこへんからわかるか、
うん。そう、その名前がよくね、竹若さんで名前は覚えてます。
あ、まあまあ、それが分かってくれりゃいいけど。
はい。
もう、バファロゴロ A で、どれぐらいの人が分かるんかっていうことですね。
そうですね。
もうよっぽどお笑いに詳しくないと。
機械も分かんないでしょうね、多分ね。
うん、
バファロゴロ自体ですけどね。分かるかどうかっていうのは。
A に変わったっていうこと知らん人もいてるかもしれないしね。
そうなんですよ。
うん。木村って言われても分からんし、A と言われても分からんかもしれ
ん
しね。
うん。逆に木村でピンと来た人は多分僕と同世代だと思いますけど。うん。
あ、まあ、P さんが全くついてこれないんです、
ね。そうですね。
はい。あ、ちょっと終わっちゃいました。
あ、そうですね。
はい、エンディングでーす。
はいはい。
次回ですけど、
うん。
6月中に、任天堂ダイレクトが、
はい。
あるっていう話なんですけど、はい、いつになるかわからんので、
うん、うん。
まあ、もしかしたら、それが入ったらどっかで挟むんですけど、 今のところわからんので、
うん。
まあ、次回何かしら、雑談めいたものをやるかなと。
はい。
はい。
はい。まあ、やるかどうかはわからないですけど、まあ、何かしら一回間挟んで、で、その次が、聴取率調査ありますんで。
はい。
聴取率調査まだ全然集まってませんので。
あら。
あら、まあ、おかしいな。
はい。あの、お忘れの方、もうそろそろ、期限が近づいてますんで。
うん、はい。
だ来週の土曜日が期限ですんで、もう忘れないように。
あ、もう、すぐ、そう、早いですね。
そうですよ。はい。なんで、これ聞いた方は今すぐ。
はい。
はい。今すぐ。小指はかじり取らなくてもいいですけど。
そうです。本当に。うん。
ちゃんと覚えて。
うん。
そうですね。珍しく兄さんご乱心だったんで、小指をかえ、がもう、噛み切ればいいんやって言い出したから。
はい。
うん、
まあ、もし噛み切った方は、オロチドッポに相談してもらえたら、いい紹介してもらえますんで。
そうです、ね。ちゃんと氷水に入ったビニール袋でちゃんと持ってかないと、
はい。
繋がんないって言われます、
は
い。
そうです。ドクタークレハイを紹介してもらえたら、なんとか繋がると思いますんで。
そうですね。このバキネタを通じるかどうかわかんないですけど。
はい。ということで、聴取率調査お願いします。
お願いします。
お願いします。
エンディングトークなんですけど、
はい。
カンナ迷宮っていうゲーム知ってます？
ああ、知らない。
ちょっと前に、僕もタイムラインで見て、うん、新発売というか発売されるゲームが、かまいたちの夜の、う
ん、あ、はいはいはいはい。
影響を受けた作品だって言ってて、
うんうん、
まあ、サウンドノベルなんですけど、
うん、
スチームで見てみたら、安かったんで。
そうですね。400円とか、そんな感じでしたよね。
500円のところを400円で買えたんで、
うんうん、
まあ、買ってみたんですよ。
はいはいはい。
うん、で、まあ、ドクタースランプがあったんで、しばらくできなかったんですけど、1回目のドクタースランプ取り終わってすぐ始めて、
うん、
やり始めたら、
うん、
まあ最初はまあこんなもんかな、まあちょっと思ってたのとちゃうけど、まあまあサウンドノベルやしええか思って、ちょっと期待外れかな思ったら、ぐいぐい面白くなってきて、
うん、
あっちゅう間に全部実績取り終わりましたね。
早っ。
ボリュームはそんなにはない？
ボリュームは全然ないですね。っていうか、チュートリアルじゃなくてチャート。
うん。
フローチャートがめっちゃしっかりしてるんで、
うん、
どっからでも始めれるから、うん、覚えてる間に全部やってしまえば、もう途中からどんどんどんどん、その、選択肢埋めしていけば、
うん、
あっちゅう間に全部見れるんで、
うん、
7時間かからんかったと思います、僕は。
でも集中して7時間ぐらい。
集中したら7時間切りますね。
あらまあ。
まあ、普通に、毎回毎回最初からずーっと流して見ていってたらもっともっと時間かかるやろうけど、
うん、
もう全部頭に入ってる状態やったら途中から読んでいっても全然読めるから、
うん、
いや、かなりおもろかったですね。で、かまいたちの見た目なんやけど、かまいたちっぽさはないですわ。
うん、
どっちか言ったら話のテイストから言ったら、下着っぽいかな。
みんな、好物じゃないですか。
テイストは下着なんですけど、
うん。
何回も何回もループして真実を突き止めるっていう意味では、レイジングループっぽいかもしれない。まあ、レイジングループ俺最初しかやってないんですけど、
うん。
なんとなくそんな感じはしますね。
うん。
ただ、最終的なオチは賛否あると思います。
うんうん、
納得できる人とできひん人はおると思うんですけど、僕は、若干納得できなかったです。
うん、
やけどゲームとしてはよくできてた面白いゲームだったと思うんで、
うん、
サウンドノベル好きな人ならおすすめしますね。
ほうほうほう。
はい。手軽にできますんで、ぜひよかったらやってみてください。
まあ、安いですね。
はい。まあ、空き時間にちょちょいとできると思いますわ。
うん、うん、うん。
あと、ゲームで言ったら、 龍が如く4を始めました。
あらまあ、いらっしゃいませ。
来ました、予報。
はい。まあ、ワン、ツー、スリーとやってきて、次に4だということで。
はい、はい、はい。こっからですよ。
まあ、初めて、まあ、最初ちょっとびっくりしましたけど、あれと思って、ただ、結構好きですね、僕。
ああ、
いいですね。ああ、よかったです。
うん、第一部終わって、
うん。
また、ちょっとドギモ抜かれて、で、今、第二部が終わったところで今終わったんですけど、
あ、いいですね、
うん。今までのところ、まあ、気になるところもいっぱいありますけど、好きな、今までの、
はいはいはい、
1が一番おもろかったんやけど、
うん、
2、3の続編としての4は、うん、あ、結構いい感じの続編やなっていう感じはしますね。
うん、
そうです。
ここだけ捉えると、ゲームとしてどうなんかっていうところはあるんやけど、やけど、まあ、続編っていう意味では、あ、僕は結構好きですね。
ああ、よかった。まあ、おー、いいですよ。
そう、初めて、キルちゃん以外のキャラを使うようになったゲームシステムですから、ね、新鮮です、ね。新鮮です。
まあまあ、俺その情報もなかったんで、びっくりしましたけど。
ああ、
そこでドビゴム抜かれたんだ。
そうそうそう。
キルちゃんやないのみたいな感じで。
だって、みんな、セブンで、キルちゃんが変わっ、主人公変わった言うて、キルちゃんから、
な
んて。
カスが一番。
カスが一番になった言うて、騒いでたから、そんなん知らんかったから、俺、この4でいきなりそうなるっていうこと。
ああ、言われてなかったからね。
そう。
ああ、なるほど。
いや、あれ、3をクリアせずに次行って行ってピチさん言ってたじゃないですか。
うん。
行ってたら偉いことですよ、ま
あね、
俺。
いや、3はしんどいですから、いよいよ。そこにちょっと挫折されてもあれかな、思って。
でも、2も3も最初に、前回はこんな話でしたっていうのをずっと読ましてくれたじゃないですか。
うん。
4それないんですよ。
うん、そうなんですか。
いきなり秋山なんですよ。
はあはあ、
そうです。
びっくりして、あれ、うん、俺違うゲーム始まったと思って。でもまあ俺秋山のキャラも好きやし、第2部のキャラはまあまあいまいちではあるんですけど嫌いではないんで。
2部はタイガでしたっけ、
うん、はい、タイガですね。
はい。
2部はね、
うん、
一部はそこまでサイドやり込まんかったんやけど、
うん、
二部になって、あ、サイドが楽しいんやなと思って、サイドやり出したら、
うん、
もう警察が鬱陶しくて、地下とか、屋上とかを移動せなあかん、はいはい、もうどこ向いてるかわからなくなって、
うん、
しかも、だから行って帰ってこれないんですよ、行ったら。
うんうん
うん、で、もう、ちょっとめんどくさくなって、再度途中で止めて、とりあえず先進めよう思って、第2部終わりまでやったって感じです。
あ、で、これが3部ですね。
はい。
あ、いいね、3部はね、僕は3部が好きなんですよ。
あ、そうですか。
はい。
はい。
浅沼さんはどこが？
僕はやっぱ秋山さんがやっぱ好きなんで。
あ、秋山ですね。
秋山いいですよね。
なんか秋山はいいですよ、キャラが、
うん。キャラいいですよね。
だから、まあ、詳しくは言えないですけど、
うん、
どんどんシリーズ、まあ、重ねていくと、わーってなるときはあります。
だってまあ、こっから大人気になりましたからね。
うん、4と5はやっぱり結構一番人気に近いぐらい、人気はあったっすわ。
その中で3部の主人公はパンチが弱かったんですけど、期待しなかった分僕はすごく、その、良かったんですよ。
三部の主人公は、どちらかというと、その、戦闘は楽しいです。
うん、うん、うん。
とだけ言っときます。
うん。
ああ、兄さんのあれ、ナルミヤ君じゃないですよね。
ナリミヤ？
ナリミヤ君。
誰が？
その三部の主人公。
三部まだやってない言
う
てる。
うん、だから、あの言えない。言っちゃうからね。
うん。
大丈夫。
大丈夫
え、楽しんでください。
一部は、俺調べてないけど、はい、山ちゃんやってます。
山ちゃん
ですよね。で、二部が、うん、あの人大塚明夫さん
違う。
あれ、大塚さんじゃないの
二部は、あれですよ、あの声ですよ。今の毛利心の声ですよ。
ああ、そっちか。ああ、はい、いや、どっちかなって思ったんですよ。
うん、
小山力也さん。
そう、うん。海外のなんか有名な俳優やってる人ですよ。
本当にすまないと思うでしょ？
あ、クソ
ークソ
ー誰でしたっけ、すごい有名な人ですよね。なんかそれはよく聞くんですけど。
24のジャック・バウアーね。
あ、ジャック・バウアー、ジャック・バウアー、ジャック・バウアー。
あ、キジ・バナブじゃないですね。
どっちでもいいですけど。岸学ぶの声を小山さんがやってるわけじゃないですからね。
そしたら面白いな。毎回当ててんだ。
あの、いや、聞いてて、どっちとも聞こえるなと思ったんですよ。小山さんか大塚さんかどっちやろうなと思いながら聞いてて。
大塚さん
聞きますか？大阪弁が上手いなと思ったから。
ああ、はいはい。うん、あれ多分ネイティブというか、あっちの人ですからね。
ネイティブ。
ただね、あの、竜が如くおもろいんやけど、あの、ミニゲームがね、毎回変わるんですよ、ルールが。
うんうんうん。
あの、バッティングセンターも打ち方が毎回違うんですよ。
ああ、まあね。
うん。
そんなもんだと？
いやいやいやいや、今回、打ち方が全然ちゃうから、あの、何、パワープロみたいにカーソル合わせたいのに、そこまでボールの位置までいかないんですよ、カーソルが。うん、全然違うところに合ってるんですよ。
それは時代に、その時の、はい、出た時代に合わせてやってますから、それは、ま
あ、時代とかじゃない。多分あれ、打つ方向なんでしょうね。だって全然違うところにカーソルがあんねんもん。
まあ、慣れないですか？
まあまあ、ずっとやってたら慣れるけど、あ、もういいやと思ってやめちゃったんですけど。うん。あと、ダーツも投げ方全然ちゃうしね。
あ、だーっとそうですね。微妙に変わりますね。
あの、スティックを引っ張って離す感じなんですよね。
うん、うん。
投げ方教えてくれへんから。どうすんねやろ、どうすんねやろって結構5分ぐらい前やりましたよ。全然投げてくれへんやん。
はいはいはい、はい、うん。
まあまあまあ、でも、あの、非常に楽しく遊んでます。竜がごとく。
ああ、いい
です。ああ、よかったです。
はい。なんかありますか？
もう僕はそのままやってるような感じなんで、新しいのはちょっと取り込んでないですね。
うん、どれをですか？
ゲームね。新しいゲームはやらずに。今、クリアを目指して頑張ってるところですね。
ペルソナね。
はい。
ああ、
ペルソナ、ね。それを言ってくれりゃいいやんか。何で隠すんか。
まあ、ペルソナ3を頑張って、じゃあ再来週か。メガテン5。
うん。
ベンジェンスが出ますんで。まあ、それに向けて頑張ってるところですね。
うん。ああ、はいはいはい。じゃあ、あともうちょっと話すと、
うん、
前回、ダイハードの話がチラッと出たじゃないですか。二人、はい、お二人
あの、見ろって、見なさいって言われて
た。そう、なんで見ひんねんって言ってて、うん、言っときながら、うん、今見たら大したことなかったら申し訳ないから、さっき俺見とこうと思って、見たんですよ。
うん、
今、アマプラにあったんで。
うん、
やっぱ、めちゃめちゃおもろいですわ。これは絶対に見なあかん。めちゃめちゃよくできてるから。無駄がない。最初から最後まで無駄がない。ほんまに、アクション映画として、完成形ですね。まあ僕の好きなもんが詰まってるっていう感じなんですけど、ただ前回、
うん、
主演の、あの人何でしたっけ、ダイハードの主演。
見たことない。
ブルース・ビリス。
はい。
ブルース・ビリスの声を吹き替えしてんのが、
うん、
野沢那智って言ってたじゃないですか。
ああ、はいはい、
うん。それが聞きたくて今回見たのに、
うん、
あれ、野沢那智がやってたんて、テレ朝版で、で、今回、アマプラにあったんが、ソフト版だったんですよ。
うん、
違う人だったんですよ。半減とまでは言わんけど、ちょっとがっかりしましたね。やっぱり、ブルース・ウィリスは野沢那智でやってほしかったなって。
うん、
野沢那智がやることで、ダイハードは100点満点の映画になるんですよ。だけど、まあまあ、今回の声優さんも別に下手くそじゃないから、
うん、
まあ、80点ぐらいにはなるんですけど、面白いですね。
あ、ちなみに誰だったんですか？
名前は覚えてないですね。
夢が人かどうかもわかんないですね。
ちょっとわかんないですけど、野沢那智さんってコブラでもそうなんですけど、ちょっとね、おちゃらけてるじゃないですか。
はいはいはい。
それこそほんまにルパンみたいな感じで、
そうそうそうそう。
余裕があるじゃないですか。
う
で、コミカルな演技をしてくれるから面白いんですよ。切羽詰まった状況でちょっとおもろい感じで喋ってくれるからすげえおもろかったんやけど、
うん、
まあ、今回の俳優さんはまあ普通にアクションしてる感じの喋り方だったんで、
うん、
まあまあそれでも面白いんで見てください。絶対に面白いです。
わかりました。
うん。
アマプラにあるんですね。
アマプラにあります。はい。これはまあ間違いないです。
僕ももう一個言わせてもらっていいですか？
はい、どうぞ。
あの前も言ったガールズバンドくらい。
はい。
これね、もうどんどんどんどん盛り上がってきてもね、今9話終わったんで8話がめちゃめちゃ良くてちょっと泣きました。ちょっとね、これは今めちゃめちゃ僕海外ではバズってんですけども。
僕海外で。狭い界隈。
すごくいいんですわ。もう毎週楽しみでしゃあないんですよね。あの、オリジナルアニメなんて先が全然わかんないんで。
うん。
まあ、そう言ってたから、
ええ。
1話見てみたんですよ。
はいはいはい。
結構好き。
あ、よかったよかった。よかった。好き。
うん、好きですね。あの、ボッチザロックに比べて、はるかにおもろいです、
ね。ああ、まあ、そうね。あっちはちょっとギャグもちょっと入ってますけども、こっちはちょっと本格的ですからね。
本格的。まあまあ、そうやね。まあ、ちょっと、シナリオがうまい感じはしますね。確かに。
うまい。ほんまね、来る。もうね、8話ほんま、進むために泣ける。
まあ俺1話の話はしてるんですけど、1話でも十分、ああ、1話でこんだけ心掴んでくれるならいいなと思って。
うん、
まあ、ラストですけどね、掴まれた。
ああ、まあまあ。
ラストすげえ良かったですね。
うん。
これはあの、アマプラにあるんで、よかったら、あの、バンドの話ですし、浅沼さんもぜひ。
ドラムの子可愛いんですよ、めっちゃ。
いやー、僕は、ドラムの子が可愛いとて、別にって感じですけど。
いや、だってこれね、ドラムの子が可愛いから、その、結構その動画見てたら、
うん、
あれ、サブジェクトでしたっけ、なんか、選んでったらその次にこれおすすめで来るじゃないですか。
うんうんうん。
どんどんね、ドラムの叩いてみたとか、バンバン入ってくるんですよ。
YouTube 見てるな。
そうそう、最近よくドラム見てますよ。
あの、アニメのドラム、まあ今でもあれか 3D でやってるから近いのかなと思うんですけど、うん、本物とは違うから。
あんた 3D どうでした？
話が。
まあ全然違和感ないですね。
ああ、
よう、まあ、確かにゲーム見てるみたいな気にはなるけど、でも全然、うん、まあゲームをやってるからかもしれんけど、
うん、
違和感なく見れますね。
うん、
うん。
よかったよかった。
もう俺ないがしろにされてる。
まあ1話にドラム出てこないでしょ。
あ、まだ出てこない。
でしょ？
うん。
ほんで、もう一個言ったら、囁くように恋を歌うっていうのをちょっとゆりやりに言ったと思うんですけど、
うん、
これってちょっと大事件が起きましてですね。
大事件。
1話2話頑張っとったんですけども、
うん、
3話以降ね、作画がすごい崩壊してきてから、
うん、
あらまあ。
いよいよね、9話以降延期になっちゃったんですよ。
あらら。あの、お隣さんがやってんのに。
あれ、たぶん、あれはね、1話2話だけだったと思うんで。ちょっとね、今、大変なことになってるみたいで。もう、放映ができなくなったみたいで。
あら、まあ。
はい。ね、最近の作画見てほんまひどかったんですよ。
うん、
びっくりしました。その、ライブシーンとかもあるんですけども。
はい。
あのね、突然バンド、あの、ドラムの人が消えたり、マイクがない、なかったり。すごいんですよ。もう笑ってしまうぐらいひどい作画だったんで、このガールズバンドくらい見た後だったんで。
うん。
うん。アニメ業界大変だなと思いましたね。
まあそうでしょうね。
うん、そうですね。
はい。
はい。
あとね、ピッツさん、アズミ読んだじゃないですか。
はいはい。
まあ無料で読めるとこも全部読みました？
読みました、はい。
で、もう一個アズミってあったじゃないですか。アルファベットの、ローマ字
の。お年を召した方ですね。大人になった方ですね。
それがね、今、無料で読める方に来たんで読み始めたんですよ。
うん、うん。
でも、無料で読める文が9巻までしか読めなかったんで一気に読んだんですけど。
はい。
めちゃめちゃおもろいですね。
そっちの方もいいわけですね。
ピチさんは難しいかもしれんな。 ちょっと話が難しいかもしれない、
うん。
多少の歴史の知識がないと、登場人物がぐっと増えるんで、何してた人かを知らんかったら、理解できんかもしれんけど、
うん、
おちゃんなかさんは絶対読むべきですわ。
二度目来ましたね、プッシュが。
前の、いや、前の前作あずみは、
ええ、
まあ、最悪読まなくてもいいです。
はいはい。
アルファベットあずみは、ちゃんなかさんは絶対読むべき。
おほほほ、
聞いてたら絶対読んでください。
あれ、前と読んだとこと同じところで見えるんですね。
はい。
はいはいはい、9話まで。あ、9巻まで、
ね。9巻まで。18巻まであるから俺買おうかなって思うぐらい。めっちゃええとこで止めてしまってるんで、これちょっと最後まで読まんとキースマンっていうぐらい今おもろいですね。で、小山優作品、特に大井龍馬を読んでない人はちょっと違和感感じるかもしれんな。これだけ読むと。うん、大井龍馬、安住を読んでる人なら、めちゃめちゃハマると思いますね。ほんまに、読まなあかんって言える作品ですわ、これは。
ああ、まあ、ね、安住は良かった。歴史よくわかんないんですけど、良かった。
だから前作安住はね、ちょっと、何、フラストレーションを溜めて溜めて、最後にスカッとする感じなんやけど、そういう感じではないです、今回は。まあ確かにそういうシーンもあるんですけど、
うん、
まあ今回は違う意味で面白いっていう感じですね。
うん、
はい、ぜひ読んでください。
はい。
はい。
これいきます。
はい。あと、ドクタースランプのネタちょっと話し忘れをちょっと話しとくと、
うん、
ネコトラマンとか、ネコトラセブン、うん、全部、書き換えられてるって、文庫版では書き換えられてるって前言ってたんですけど、
ええ、
いや、普通のウルトラマンで、もう出てきたような気するっていう話をしてたんやけど、
うん、
ほんまにそうやったかなと思って、もう一回パラパラ見てたら、
うん、
一応全部変わってましたね、うん。普通のウルトラマンは一切出てこなかったですね。
ああ、そうだった、
うん。ただ、銀行強盗かなんかが立てこもった時に、うん、説得する、警察が説得しようとしたところにおばあちゃんが出てきて、あ、あなた、母親ですかって言われて、いきなりその人がマイク取って、うん、胸につけてるって歌い始めるっていうのはあったんで、
うん、そうそうそう。
それはいいんやと思って。
歌はいけんですよね。
とか、キンタマンとか、
うん
うん、ウルトラマンオマージュはいっぱいありましたけどね。
そうですね、キンタマンいましたね。
あと、ギャスカ大魔王のところね。
うん。
ほれちゃったのよ、ラランララン薬のところね。
うん。
あれ、結局最後その、惚れ薬を作って、で、緑さんに飲ませようと、せんべいさんがムフフってしてるシーンで、
うん。
これ飲ましたら結婚できるって、ふわんふわんふわんって想像してるコマがあるんですよ。
うん。
結婚してるシーンをね。
うん。
その時の、緑さんの花嫁衣装と、その後、後に実際に結婚するときの緑さんの花嫁衣装が全く同じ。
あらま。
今回、もう一回見直して、あ、全く同じやんと思ってびっくりしましたね。
ああ、気づかなかった、全然。
だからこの辺、セルフオマージュ的なものを、鳥山先生ちゃんと入れてるんやなと思って。
うん、確かに。
うん。あと、ピチさん。
はい。
あられが、あかねを読むと、呼ぶとき、なんて呼びます？
あかねちんじゃないですか。
原作では、
うん。
あかねちゃんなんですよ。
あら。あかねちんっていつも呼んでたような。
そうそう。俺も、
うん。
それに毒されたんか、今回原作読み直したときに、あれ、うん、あかねちんってずっと言わへんねんなと思って。ほんで、最後の最後だけ、あかねちんって言ってましたね。最後の方だけ。それまでは、ほぼほぼアカネちゃんなんですけど、
うん。
あられが手書きで、アカネの似顔絵を描いたり、下手くそな絵を描いたりしてるところに、アカネチンって書いてる。手書きのところはアカネチンって書いてる部分が 何箇所か、
うんうんうんうん、
あるぐらいで基本的には口に出して呼ぶのはあかねちゃんでしたね。
ええー、そうなんや。
はい。
じゃあ、アニメで声優さんが使ったんですかね。
うん、多分あでもそのイメージあるな。
多分そうですね。で、そこに引っ張られて、うん、原作も最後の方はあかねちんって言ってましたね。あと、前回なんかリボンちゃんの声優さんが増山栄子さんって言って、言ってたじゃないですか。
はい。
バカボンのママとか、
はい。
藤子の声をされてたっていう、
はい。
その話をしてたんですけど、
うん、
今日、ツイッターに、お亡くなりになられたっていうのが出てきて、
うん。そうですね。はい。
うん、びっくりした。
びっくりしましたね。
うん、
なんかこういうことありますね。なんか名前を出したらそういうことが起こるって結構あるんでちょっとびっくりしますね。
タイミング的に本当近くてびっくりしましたね。
そうですね。
うん。
まあ、ということでご冥福をお祈りしたいと思います。
はい。
はい。そんな感じでじゃあ終わりましょうか。
はい。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで、X ハッシュタグはハッシュタグいやさがをつけて投稿してもらえて番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさがスー、お相手はアニマジャパンと、
近藤ミルクと、
浅沼でした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。